ここからはスタジオに素敵なゲストを招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。今日は税理士の坂上充さんにお越しいただいております。坂上さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、坂上さんにはですね、1ヶ月に一度ご出演いただいておりまして、
はい、
基本的には第1火曜の2時台でのご出演なのですが、
はい、
10月分前倒しで
そうですね、もう気が早いもんだから
ありがとうございますまあ、いろいろとお忙しくて、セミナーとかね、いろいろ全国飛び回って、
そうですね、おかげさまで呼んでいただいてますね。
お忙しい中来ていただいております、ありがとうございます。で、あの坂上さんには、まあ、税理士さんというお立場からですね、はい、まあ、いろいろとお金のお話、まあ、なんていうか一番身近で大事なものでありながら
ですよね、
なかなかでも、まあ、勉強してないんですかね。
そうですね、だって日本の義務教育とかね、教育という中で3つのタブーがあるって言われてまして。
タブーですか、
うん、これは教えちゃいけないってのがあるんです。その中の一つにお金の教育があるんですね、実は。
どうしてダメなんですかね。
うん、まあ、いろいろ理由があるんでしょうけど。
そうですか、
まあ、公共電波で言うことじゃないので。
そうですか、
はい、
じゃあ後から
そうですね、そそりと、ええ、
まあでもね、あの知っておかなければならない。
そうですよね、大事ですよね。
いっぱいありますので、順番にねご紹介していただこう、お話をじっくりとお伺いしていこうというふうに思うんですけれども、今日はですね、あの、まあ、皆さんが結構そうじゃないかなって思うんですけど、
はい、
あのお金をね、なんとなく使ってしまって、なんとなく気がついたら、うん、ないなとかどうしていいかなとか、
そうなんですね、
そういうことって多いと思うんですよ、
はい、
でそんな自分は私なんとかしたいなと思っていて、
はい、
どうしたらいいですか、こんな私。
よくあの資産構成ですとかね、そういう感じの、まあ、よく午前中のワイドショーとかでも、うん、そういう、ね、ファイナンシャルプランナーのお姉さんとかが出てきて説明したりすることありますけれども、
うん、
まあ、あの言ってことはその通りなんですよ、
うん、
その通りなんだけど、なぜあれが自分事として腑に落ちないかっていう話からしましょうかね、
はい、
よくあの彼らが言うのは、あの収入引く貯蓄は消費できる金額だとか、
うんうん、
ね、逆に同じことなんだけど、収入から貯蓄した金額を引くと使える金額なんだっていうふうに言ったりするんだけど、
うんうん、
この2つはどう意識するかで全然結果が違うんですね。
意識の問題なんです
ね。そうなんです、そうなんです。まず意識からですね、
うん、
で、収入から使った分余ったら貯蓄って考えるとたまりません。
え、ダメなんですか。
だって貯蓄なんて任意だから、今月はいいや、
人間
になっちゃうんですよ。
どうしてもだって今日ね、うん、こんだけ使いたかったんだもんみたいな。
そうなんですね、余裕持ちの金は持たなかったんだという話になりますね、
はい、
ところが収入からまず積み立て預金がなんかで一つもう、うん、引っ張っちゃうんだと、ね、使えなくしちゃう。
あ、使えなくしちゃうんですね、うん、
でそこで自分の使えるお金っていうやつを決めてしまう、
うん、
こうじゃないとたまりませんよっていうのが彼らの言い分です、
うんうん、
ね、確かにその通り、私もそうだと思いますね、
はい、
でそれは分かったと、分かるんだけど、じゃあそれが実行できるのかっていうと、なかなかこれできない
どうしてできないんでしょうね。
ね、いろいろやっぱあると思いますよ、ね、まあ一番私が思うのは、いろんな人の話をしてて、やっぱり自分事だと思っていない。
そっか、
うん、人事じゃないんだけど、自分に切実な問題だと思ってないですね。
まあ、なんかなんとかなるかなみたいな
感じですね。そうそうそうそうそう、それがならんのやてっていうのはみんな薄々知ってるんだけど、
はい、
そういう現実は日本人はあまりね、怖い未来は見たくないから
確かに、うん、なんかこう、そうですね、見ないようにしてる気がします。
そうそうそう、
考えないようにするみたいな。
そうなんです、怖い現実は、ね、臭いものに蓋って言いますけど
ね、
そういうところがあるので、
うん、
それをね、一旦あの家庭でもいいから未来が見えるようにしてあげると、
はい、
あ、これじゃいかん、あ、これでいいんだ、これは分かるはずなんですよ。
未来はどうやって見れるんですか。
これはね、ドラえもんにね、それはなくてですねそれありますよ、方法があるんです、
はい、
で、あのもちろんその確実な未来は分かりません、ね、うん、はっきり言うと明日のことすら分からないんだけれども、
うん、
僕が提唱しているのは、
はい、
あの仮でもいいから一つあの物差しを作っておこうよっていう話なんですよ。今の収入がいつまで続くのか、いつまでどんな支出があっていくら残るのか、
うん、
その毎年のね、12月31日現在、年末現在の貯蓄残高はその過程でいくと、過程でいいんですよ、
うん、
その仮にそういったんだとすると、いくらぐらいの残高になっているのかということを一旦シミュレーションをしてみればいいと思うんですよ。
はあ、シミュレーション、それはどういうふうに具体的にはやったらいいですか。はい、
まあ、これあのライフプラン表って言ってるんですけれども、
はい、
まあ、我々、まあ、ファイナンシャルプランニングとかやるんだけども、まあ、それの本当に基礎の基礎ですよね。ここに始まり、ここに終わるというような 表なんですけども。
そんな大事な表ですか。
はい、
私も1枚いただいて、
ちょっと今ねラジオなのでお見せできないのは残念なんですけれども、ちょっと想像していただくとですね、表になってます。で横軸にですね、経過年数、今年2013年ですから2013、2014、2015ということで、一番上に横軸にね、まあ、例えば20年後ぐらいまで、2033年ぐらいまでね、書いていきます。
はい、
でその下にですね家族のお名前と、そのそれぞれの時の年齢を入れていきますね。
はあ、来年は、はい、まあ、お父さん60歳なり、
そうですそうです、
51歳なり、まあ、当たり前なんですけど、でも20年後はそうか、79歳か。
そうなんですね。
結構おおと思いますよね。
は
い、
あとで今サンプルをね、友則さんというサンプルがいまして、
はい、
まあ、そこの話なんですけどね。で、それぞれ、あ、ごめんなさい。
いいえ。
たまにこうなるんですよ。
これでもやっぱりずっとお話をこうされてるお仕事の中で、やっぱり喉っていうのは普段からね気をつけてはいらっしゃると思いますけど、やっぱりこうずっと喋ってるとそうなっちゃいますよね。
たまにねこうやってなるんです ね。どういう場合かね。
ね、
うん、
お茶持ってきましょうか。
はい、また後でお願いします。はい、それでまあ今回の例としましてはですね、
はい、
まあ旦那さん、奥さん、まあ、長男、長女でしょうかね、まあ、4人家族で例挙げてますけれども、
はい、
まあ、旦那さんが59歳で20年後には79歳、それぞれこう20箇所ね、年齢が書いてあります。
はい、
奥さんが49歳の69歳、
うん、
でお兄ちゃんが17歳の37歳で、妹さんが15歳の35歳と、まあ、その20年間を見てあるんですね。
はい、
ここまではもう普通にできるんです。まあ、Excel ならすぐパパパパッとできますよ ね、
そうです
ね、数字入れるだけだから、
はい、
ね。でその下にですね、今度それぞれの都市のライフイベントという欄を設けます。
なんかライフイベントって聞くとちょっと楽しそうですけど、
いや楽しいんですよ。
楽しいですか。
楽しいんですよ。はい、これは楽しみにやっぱ書かないと人生面白くないから、
ここは楽しんで書いちゃっていいなんですか。
そうですね、ただここはね分かってることと分かってないことがあるから、分かってることは一番初めに書いちゃいます。例えば分かってることっていうのは、親父さんがいつ退職するのかとか、いつから年金がもらえるのかとか、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんにしてみれば、いつ大学を卒業するのかとか、高校を卒業するのか、いつから働き始めるのか、こういったことは大体分かりますよね。まあちょっと浪人とか理由になるかもしれないけど、まあそういうのは大体分かる。それはパパパパと埋めるんですよ。でライフイベントもそれぞれの人ごとに書きます。ね、旦那さんは今年何かで2年後3年後ですかに退職があって、どのこうのって書いていきますね。で、それぞれ人ごとに書いていきます。であとはですね、決まってないこと、ここがお楽しみのところなんですね。
決まってないことをお楽しみで書いちゃっていいんですか。
そうですね、まあそれが実現できるかどうかはともかく、
はい、
書かないと実現できるかどうかの検証ができないので、
だ
からね、思いっきり贅沢書いた方がいいですよ、これ。本当に本当に
夢を書いていいってことなん
ですね。夢を書いていいです。そこにお金が使えるかどうかの検証を今からするわけだから。
なるほど、
こういうの書かずにですね、いやお金だけ貯まってた場合、こういう人生も確かに否定はしませんがそっちより僕はそっち今申し上げた方が面白いんじゃないかなというふうに思います ね。ただどうしても分かんないことがあります。
うん、
何かというと、お兄ちゃんお姉ちゃんの結婚とかですね
これは
分かんないんですよ。分かんないんだけど書いとかなきゃいけない。
あ、するかもしれないし、
まあ、するとやっぱ前提で ね、
まあ、そうですね、
そこでやっぱお金用意しておかなきゃいけないので、うん、まあ、するという前提で大体この辺かな、聞くわけにいかないけどね。
まあ大体でいいんですね、結婚とかそういったことも、ね、
はい、そうなんです。そこでまだお金がいるでしょ。
確かにすごいいりますもんね、
うん、でしょ、
はい、結婚資金って ね、
ね、
うん、
でその後、まあ、その何て言うんですか、それぞれの住宅の補助とかね、それを考えていらっしゃるのであれば、
はい、
そういったものもまあ織り込んでいくといいのかな。
へ
ー、でここでね、この旦那さんと奥さんと、
はい、
同時にこのライフイベントを書いていただくことがね、セミナーとかもあるんだけどこれね面白いですね。一番初めにね、お父さんとお母さんの間で牽制が起こるんですよ。
どうしたんですか。
見ないでよ、見ないでと始まるわけ。
なんで見ちゃダメなの。
ねえ、なんででしょうね。おそらくやっぱ家の中の力のね、関係があるんでしょうかね。でやっぱね、じゃあこっそり見せてっていうことで書き終わった後に見て回るとですね、
はい、
これお父さんとお母さんでね、同じ家なのに、
はい、
全く違うライフイベントがね書かれてるんですね。
夢見るところが違うんですか。
そういうことでしょうね、多分ね。お父さんはね、大体ね、自動車の購入とかね、
なるほどね、ありますね。
お母さんは海外旅行とか宝石、ここで結婚30周年だからとかね、まあ、そういうのがあるんですよ、
ね、いいですね、だって夢だもん。
ですよね、
夢だ
もん。でもそれはあの旦那さんにとっては夢かどうか分かりませんからね一応まあ夢として、うん、書いてくるんですけど、
海外旅行とかいいですね、
まあ、それはいいですね、うん、はい、まあ、そこで、ちょっとしたね支出がありますので、
うんうん、
はい、まあ、そういうことを書いておきます、まあ、お金がかかるライフビートですよ、うん、お金に関係のあるやつね、
はい。
でその下にですね、今度収入を書いていきます。それぞれの都市の収入です。で、今旦那さんは今お勤めなんでしょうね。で万円単位でいいですから、うん、500とか600とか800とか書いていけばいいですよ、うん、それぞれで退職する都市は少し落ちるだろうから、まあ、これぐらいかな、
うん、
その代わり退職したらこの厚生年金はもらえるか、あ、まあ、65までちょっとあればね、また少しあれですけど、年金をもらい始める年については今の制度でいいですから、ざくっと年間いくらぐらいもらえるのかなということで、書いていきます、
はい。
で他の収入とかがあればね、退職金とか、まあ、不動産収入とかがある人もいるでしょう、
うん、
ね、まあ、保険金とかが満期になる方もいらっしゃるかもしれません、
うんうん、
そういう今分かっている収入を、まあ、なるべく全部書き出すようにします。
はあ、ここはまあ分かるところですよね。
そうです ね、
ね、
落ちやすいのがやっぱ年金ですね。あの落ちやすいとかいくらか分かんないっていうのがあるので、
うんうん、
まあ、そんなところでしょうかね。あとあの保険の個人年金とか生命保険会社で、積み立ててる場合があります。こういった時は何年から10年間もらえるとかね、うん、ありますから、これももらさず書くようにします。
なるほど、
はい、まあ、これは収入ですね、
はい。
でその下にはですね、まだそれぞれの年の支出があるわけなんです、
うんうん、
これも今の現状から考えていただくと結構です。あの生活基本費ということで、この生活費にいくらがかかっているのか、
うん、
ね、あと税金関係、固定資産税ですとか自動車税、うん、そういったものとか、あと光電等々の交際費等がいくらかかっているのか、あと教育費がやっぱでかいですよね。このお兄ちゃんお姉ちゃんがいる場合にはこの教育が非常にでかいので、まあ、それも大学卒業する前だから、ね、そこまで、それぞれいくらぐらいかなということを見積もりながら書いていきます。あと結婚ですとか住宅資金援助、あとお楽しみの海外旅行とか自動車購入とか、
ここにも書いちゃうんですね。
そうですね、ここに書かないとあのどうなるか分かんないので、お金が足りるのか足りないのか、要はできるのかできないのか分かんなくなっちゃうので、ここに書いていきます。
はい。
で、住宅ローンですとか、あ、こういったものも非常にでかい支出になりますよね。
でもこれこの合計金額見るとわーって思いますよね、
うん、そうですね、この収入はあんまり思わないんだけど ね支出を思うとえって思う
の
ね、
こんなにかっていう感じがしますよね、
はい。でここで終われば、あ、楽なんだけど、もう一つ重要な欄があります。
何でしょう。
それぞれの貯蓄のですね、年初年末の残高欄っていうのがあります、
はい。
で、一番初め、今年なら今年始める年の一番初め、1月1日現在の管理している貯金の残高を書きます、
うんうん。
まあ、これは定期預金も全部入れていただいて結構です、
はい、
はい。まあ、ザクで結構ですからね、万円単位で書いておきますね。で、今書いていただいた収入から支出の合計を引きますとですね、はい、そうすると年間収支がプラスになっているのかマイナスになっているのか分かりますね。
なるほど。
で年初の残高からそのプラスマイナスを合わせれば年末の残高がザクッと分かります。
なんかドキッとする感
じでしたそうですね、
はい、
そうなんです。で普通いろんな人のライフプラン表を見させていただきますけれども、
はい、
大体今この例示しているようなもうすぐ退職をする方が大黒柱でっていう人のライフプランが非常に多いんです、
うん、
やっぱ今から備えをしなきゃいけないと思ってらっしゃるから、
そういう意識でもって、
はい、
取り組まれる方
が多いんですか。ええ、まあ、もちろん我々のように、ね、働き盛りとか今から会社に入ったばかりで今からこう、ね、社会人になっていくんだという人ももちろんやって悪くはないんですけれども、大体多いのはやっぱりその退職前後、前後といいますか最速前5年から10年ぐらいの方が多いですかね。
うん、
ちょっと見てみたい。
そうすると本当にこの後大丈夫かなって真剣に書かれる方の方が多いということです
ね。そうですね、はい、まあ、今からの自分の、ね、将来をこう占うわけだから。
へ
え。この都市の人に共通することがあります。
何でしょう、
ね、個人事業の方はまだ違うんだけど、
はい、
退職金が入ってくることがありますね。
そうですね。
うん、その退職金が入った直後が、はい、貯蓄残高のピークを迎えます。
お、すごく多い。
はい、そうなりますよね。はい、当然そうなんですよ、
はい
はい。で、そこから徐々に下がっていきます。
収入ないんですもんね。
収入がなくなっちゃうのと、あと教育費がまだね、終わってないとか、住宅ローンが終わってないとか、そういった方については本当に、結構急に落ちていきますね。
なんか怖い。
そうなんですよ。
なんか怖いですね、はい、
それも現実だからね、見ないとい
け
ない、
うん、はい。
でそこから2人夫婦2人の生活になっていった時に初めてこうその変化が緩やかになってくるんだけど、
うんうん、
どうしてもですねその年金だけだったら収入で支出をね全部カバーできないの。
え、
うん、
できないんですか。
できないです。はい、 いやよっぽどつましい生活をすればまた別だけど普通はできないです。
できないんですか、
うん、だって車乗ってるし、ね、
どうしましょう。
だって車だけで10年間持ってると1000万かかりますよ。
あ、ね、なんかちょっとうっかりしますよ ね、 ね、そういうことね。だから
10で割れば100万でしょ、
うん
ね、100万ということは年金のうち100万円はそこに行っちゃうということですよ、
なんだかすごくいろいろと怖くなってきましたけどね、
我々が非常にあのまとまったお金を使っているのはまずうちですよね、住宅ローンとか
ね、
で2番目が生命保険、3番目が車、4番目が携帯電話。
携帯電話そんなに使ってますかね、
まあ、人によりますけどね、これはね。ただあの人数が増えてくると子供とかね来るとそれなりにやっぱ払ってしまう。
一人一台でね、はい、月々、
うん、
まあね、1ヶ月こんだけならって思うかもしれないけどそれがもうずっとになりますね。
そうなんです、そうなんです、うん、まあそれもね、子供がいなくなればいつかは終わっていくもの、住宅ローンもいつかは終わっていくものではあるけれども、
はい、
まあ、普通に、少し余裕のある生活をしようかなと思ったら年金だけでは足りないというのが今の考え方になってますよね。
どうしたらいいんですか、うん、年金だけじゃ足りないなんて、うん、
そうするとね、年間の収支は必ず毎年毎年毎年になって、貯蓄残高がこれ減っていくので、
うん、
まあ、いつかゼロになる。
恐ろしい、
ま、ね、マイナスだったらもうアウトですよ。
だって生活できないってことですよ ね、
生活保護を受けるか、息子さん夫婦にもらうか、まあそういうことになりますね。まあそれもできなければもうアウトですね。
うん、
はい、まあ、そういうことになっているので、この投資っていうやつとかね、財テクっていうやつがあるじゃないですか。
聞きますね、最近すごく聞きますよね、
うん、はい。あれって何のためにあるかっていうと、そのいつかこの貯蓄残高がゼロを迎える日が誰しも来るんですよ。必ずと言っていいほど。でそれを1年でも遅くするために活動する一つの手段ですよね。
うん、だって一体いくつまで自分が生きるかなんてわからないですよ ね、 すごく長生きするかもしれないのに。
そうなんです、はい、まあ、それでも何とか生活ができるように、ね、年を取ると医療費がまたかさんでくるんですよ。
そうですよ ね、
介護とかそういう関係が絡んでくるので、その準備をしとかなきゃいけないねっていうのはこれを見るとわかるでしょ。
わかります。なんとなくどんどん当たり前ですけどどんどん減っていって寂しい感じになっていくんですよ、はい、そうなんですよ。
まあ、この、ね、4人家族の、ね、ライフプラン表20年間ですけど、今3000万貯蓄があったとして退職金が2000万もらえたとして、
うん、
で20年後いくらになってるか459万ですよ、
はい、
3000万が459万になる、ね、そういう話になってくるんです、ね、まあ、それもだんだん、うん、ね、なくなっていくという話なので、まあ、どうなのかなと、なんかやってこなきゃいけないなという話なんだけど、昔のバブルまでの人たちはですね、
はい、
あれやってたんですよ。郵便貯金をしてたんですね。ゆうち
ょ、
ゆうちょはね一番僕高い時で、8%半年ふくりで、
いいな、
やっぱりお得。昔も今もちょっとだから 8.061% だったんですね。それが最高だったですね。
そんな時代があったんですか、
はい、ね、いや 8% やったら何年で元金が倍になると思います、
はい、何年ですか。
あれふくりだからね、これね大体 8% だったら9年で倍になるんですよ。9年、
たかだか9年で倍になっちゃうんですか、うん、
あ、ふくり計算でね元金が倍になるのに何年かかるって計算し方を教えてあげますよ、せっかくだから。
お願いします、
はい、単利だったら簡単でしょ、ね、あの利息に利息がつかないと考えれば、
うん、
あの 100% をパッと割れば、あ、何年だってすぐ分かるんだけど、
うん、
ね、100割8でできるんだけど、福井の場合は72をその年数パーセントで割ります。
72、
はい、
この72ってどっから出てきてるんですか。
これはね誰かが発見したんですね。
発見したんですか、
うん、本当にアバウトだけど、例えば年利 1% の商品に福利の商品ね、それ倍にしようと思ったら72年かかるということですよ。
なんだか ね、
さて今の定期預金今日見てきましたけど 0.02% でしたよ。これ2000年ほどかかっちゃうんですね。3000年かな。もう縄文時代の縄文銀行ですよ。
でもそれが今の時代ってことですよね。
まあそうですね、まあそれはそれでつかないっていうのはそれはそれでね、うちらも受け止めなきゃいけないので、まあ、それをどうしていくか、リスクを取って増やそうとするか、リスクはそのまま最小限にしておいて増やさないかっていう話なんだけど、ただ銀行預金はね必ずリスクが伴うんですよ。うちらはリスクがないと思ってるんだけど、
はい、
例えば急激なインフレがあったりしたらどうなりますかね、
はい、
例えば2倍のインフレがあったとすると100万円というのは50万円の価値しかなくなっちゃうでしょ。
怖い
ですよね。
でもそうですよね、はい、怖いとか叫んでる場合じゃないんですけど、そうなるんですもんね、はい、
じゃあそれをリスクをヘッジするにはどうすればいいかっていうと、例えばその部分をドルに変えておけばいいとかね、そしたら100万円を、まあ、今何ドルか知らないけど、ね、日本円だけがポンとインフレで価値が半分になったとしても、ちゃんとその当時の時価で200万円分がきますよね。
そ
っか、うん、だからそこがね、あの銀行預金 の銀行潰れるリスクと、もう一つ誰もあんまり声を大にして言わないリスクですよ。インフレリスクが必ずあるんですよ、預金には。うん、
あ、
そうなんですね。
なんでだ、ね、もっと教えてほしいですよ ね。
いや僕ね、この前ね、海外投資あんまりでかいこと言えないんだけど、マレーシアにね、あるところにね300万預けたの、
はい、
去年の7月9日、
はい、
ね、もうここで1年ちょっと経ったけど
です、ね、
500万になったのよ。で320万もう下ろしちゃった。
でもそうしたいですよね。
今180万、今190万ぐらいになってるかな、うん、それがまだ残ってるんだけど、うん、ごちそうさまでした。こういうのもあるわけ、まあ、もちろんノーリスクじゃないよ、もちろんノーリスクじゃないんだけど、あの自分が取れるリスクだな、リスクの範囲だなと思うと、
うん、
それできるんですよね。
やっぱりこう増やしていくっていうことも考えておかないと、
うん、そうですね。いや、あの日本の中にはあんまりないんだけど、
うん、
海外には結構そういうのあるんですね。
そうですか。実はそれもなんか自分では、うん、分かんないですよ。
そう、うん、そうなんです。これね、やっぱりね、あの人に出会わないとダメ。
どういった方に出会ったらいいんですか。
うん、これね、やっぱりね、外そういう人たちがいるところにグループに入っていかないとダメだね。そういうところにしか情報は流れてないから。
お金に詳しい人たち、
そうですね、まあ、信頼できる筋で紹介してもらうとか。
どういうグループなんですか。私どこにいたらいいんですか。
そうですね、まあ、いろいろ またそれは、何ヶ月後ぐらいに教えてあげますよ。
じゃあまたこの番組でぜひ、うん、
はい
はい、ご紹介いただければと思います、まあ、今日はあのライフプランということでお話を伺いしているので。
そうですね。
あ、でももうこんな時間、一曲リクエスト曲をかけて改めてまとめということでお伺いしたいと思いますが、はい、
わかりました。
今日はプリンセスプリンセスのですね、ハイウェイスターを選んでいただきましたが、はい、この曲選ばれたのはなぜでしょうか。
これライフプラン表をこうやって出したら、大学入学大学卒業って書いてあったんですよ。
お、
僕大学卒業の頃ね、これ聞いとった。
と
ても元気な歌ですから。
わかりました。
まあ、皆さんに元気になっていただきましょう。
ありがとうございます。ではお聞きしましょう。プリンセスプリンセスのハイウェイスターをおかけしておりますけれども、今日は税理士の坂上満さんにお話を伺いしております。ライフプランのお話ですね、
はい、
お伺いしてきましたけれども、
はい、でもどうやったですかね、こういうのが一つポツンとあると、
はい、
まあ、この通りは絶対いかないですよ、ね、うん、絶対いかないんだけど、ひょっとすると今年の末の残高が全然違うかもしれないけれども、
ええ、
でもあるのとないのとで意識が結構変わってくると思うんですよ。
そうですよね。だってこの時にこうなってるはずだったのに今こうだ、
うん、
大丈夫私って、
そう、
ね、見直すきっかけになります
よね。そういう話なんですよね、
うん、
まあ、当たるかどうかはともかく、この一つ物差しを作っておくということが非常に重要、非常に重要、
うん、でこれはあの、ね、多くの方が、まあ、定年を迎える前の方が多いというお話でしたけれども、
はい、
言ってみればもう結婚したらとか、
う
ん、
そうですよね、はい、
なんかそれぐらいのタイミングが一番いいかなって思います
ね。誠にそう思いますね、はい、
うん、これから結婚するかどうかも分かんない中でだと、ちょっとさすがに、なんか夢見がちな感じになっちゃいそうだなと私は思ったので、ご結婚されてすぐとか、お子さんね、お生まれになったらとか、
う
ん、
そうですね、
まあ、こんな感じでこの人生進んでいくかなっていうのが、やわやわと見えてきたところで作られるとすごくいいような気がいたしましたね。
そうなんです。
うーん、
決心するでしょ、こういうふうにやっていかんなって、これ、ね、
そうですね、う
ん、でこれがないと今時点のね、自分のこの貯蓄残高っていうのは、うん、多いのか少ないのか分かんないでしょ、大体において、
はい、
うん、
これいいのか悪いのか、
はい、
いけるのかいけないのか、
そうなんです。だこれがないと、あの海の中でポツンとこう置かれてしまった船のようでですね、
うん、
今どこにいるのかが分かんない。
そうですね、
うん、どっちに向かっていけばいいのか分かんないでしょ、
うん、で、まあ、闇雲にこう節約ってするのもしんどい、
ね、うん、そうなんですね。それが意味あることなのかどうなのかっていう話ですよ、
うん、
まあ、節約が趣味だっていうのは私は否定しませんけどね。
猫が、
はい、
増えていくのが嬉しいなっていう方もね、うん、いらっしゃいますが、
はい、
でもやっぱりせっかく海外旅行に行けたらいいなとか、自動車新しいの、ね、何年ごとに欲しいなとか思うんだったら、やっぱりそういう人生の楽しみみたいなものもね、味わって
そうなんですよ、
ね、はい、行ければなって思いますしね、
あ、節約でちょっと思い出しましたけど、
はい、
あの私もしょっちゅうあちこち旅をするじゃないですか、
はいはい、
職業は旅人ですからね私
言っても過言ではない、
はい、でね、あのこの前もちょっとあの東京行って大阪行って、
はい、
まあ高岡に帰ってきたんだけれども、うん、あの富山の人が大阪に行く一番安い方法を教えますよ、はい、JR だけを利用して、
え、お願いします、
うん、まあ、もちろんね特急乗らずにあの普通列車だけで行くっていうのは一番安いんだけどそうじゃなくて、はい、そうじゃなくてね、うん、特急を使ってね、
はい、
行く話ですけど、普通富山から大阪行くってなると何乗られます？
サンダーバード。
サンダーバードですよね。あれ何も考えなくても大阪駅今運んでくれますよね。
楽ちんです
ね、大阪行きだから、
はい、
ね、ところがね、ちょっとね、ちょっと試作風をするとそうですね、片道で800円ぐらい違うかな。
そんなに違うんですか？
はい、往復で1,000数百円、
うん、
ね、ランチ食べられますよね。
いいですね。どうしたらいいんですか？
どうするかっていうと、サンダーバードに乗るんだけど、
はい、
降りる駅は大阪駅じゃなくて京都駅で降りるの。
一旦
京都で降りるの。で京都から新幹線に乗るの。新大阪まで一駅だけ。
なんか逆にお金かかりそうですよね。ね、
で新大阪から大阪はまたあの、まあ、何でもいいんだけど普通列車の何でもいいんだけど乗ると、うん、そんなにあの乗り換えでね、あの着く時間は変わらないから、大阪駅に着く時間は変わらないから。
でもなんで安くなるんですか？
これね、一つ教えますよ。JR の切符のね、ルールの一つで、ちょっとどこの駅でもできるわけじゃないんだけど。京都から西の JR 西日本とか、あと越後湯沢長岡新川とか、こういう新幹線のある駅で新幹線を降りて、もしね、降りて、でそれに接続する特急を特急に乗り継ぐと、
うんうん、
特急料金が半額になるんです。
へ
ー。だから券よく見てみると、新幹線と一緒にね券買わなきゃいけないんだけど、
はい、
あの特急券の時に乗り継ぎってなんか書いてあるのありますよ。
あります、あります。
あれはそれで半額になってるよっていう意味なんです。
へー、はい、もちろんその正規の
方なんですもん、ね、もちろんそうなんです。
うん、
だから京都で一回切ると、あのサンダーバードの特急券には乗り継ぎって書かれますよ。
あ、そうなんですか。
そうすると、うん、新幹線は確かに高いんだけど、うん、一区間だけだから、
うん、
それよりも京都富山 の特急料金が半額になるのがでかいから。
へー、
800円ほど。
さすがですね坂上さん。
まあ、またそういうのもねいくつかありますので、
そうですね、ご紹介していただければなと。ちょこちょこ合わせていろいろとご紹介いただければと思います、はい、ということで今日はですね、坂上充さんにライフプランの設計についてということでお話をお伺いしました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
では来月は、今日は10月の分だから11月の1週目の火曜日日大でまたお会いしたいと思います、
はいはい、そうですね、はい、またよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。